イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
人間は何のために生きているのか、その答えを求めて私はまだ生きている。
あなたはどうだ？あなたは何のために生きているんだ？その問いをあなたは答えられるだろうか。池田です、よろしくお願いします。
最後完全にチコちゃんになるのかなと思ったら紙捨てになってきました。
何のために生きているのか。
チコちゃんやってほしかったからな。全力のチコちゃん見たかった。
どうなの、生きてるの？
生きてます。
何のためにかに生きてるの、それともただ生きてるの？
生きてるからこそ理由をつけるんじゃないですか。
あ、へりくつである、
ね、生きてるって現状があるからじゃないですか。もちろん何かしらの目的があって生きてるっていう時もありますけどね。
何それ、どういうこと？
時々ですよ。理由があって生きてる時もあってあれば、生きてることに理由をつけることもあると思うんです
よ。例えばどういう理由つけるの？
例えばだから今生きてますよねって、こうやってラジオやってますよねって、そうするとラジオをやるために僕たちは生きてるんだなと思ったりとか。でも一方で僕、これから先、今週末に僕は、徳丸修吾さんのライブに行くと。でその目的のために生きてるって面もあったりするんで、どっちもあるんですよ、うん、理由があって人生がある場合も、人生があって理由をつける場合もどっちもあるって話です。
すごい、このラジオのために生きてるっていう気持ちでいるってことね。
うん、それは理由付けです。だから逆のパターンですよ。
いやいや、納得いかない今あなたの言った通りに言ったぞ、ね、
ラジオをやるたびに生きてはいないかもしれない。
あ、そうなの、うん、そういう時もあるって話で、
生きてるってなんだろうっていう状況の中にラジオが降ってきたら、あ、ラジオやるために生きてるんだなって理由付けです。
なんかこういう質問ってさ、はい、その人の人柄をちょっとだけ垣間見せるところがあります、
ね、お池田さんどうですか。じゃあ
さあ、ということで放送後期でございます。1週間の放送を振り返って
池田さんの人生を垣間見る
ところでございますが、さあ、今週ですね、
はいはい、
今週はいろいろありましたけれども、
ね、
予定ではですね、
はい、
何が今週気になる？
フランケンシュタインじゃないですか、池田さん。
あ、イベントね、
うん、僕見たいなと思いましたけど、
ね、そうね、これちょっとね、うん、2018年のフランケンシュタイン、
いや、
まあ、結構検索すると分かりますけど、ビジュアルがね、
いや、
いきなりゴッホの耳とかね、
でしたね、
出てきたりします。
プロメテウスと絡めた話みたいなところちょっと興味深いな。
やっぱりなんかでも人ってなんだろうっていうのはさ、
はい、
やっぱこうガツッと来る質問なんじゃないの。
そうですね、
だってもうさ、 AI とかがさ、リアリティ持ってきたらさ、うん、生きてるっていうことの境界線がよく分かんなくなってくる。
そうですね、
でも一応こっちは生きてるんだとかさ、
はい、
いやそれが当たり前であって、こっちはなんか謎だけど確固たる自信があってさ、
はいはい
はい、対抗しうる要素としてさ、はい、向こうは賢いし臨機も応変だし、
うん、
目的があるかって、こっちもいや時々に落ちて、
うん、
生きてるってなんだろうって歌い出すぐらいだから、うん、
はい、
ちょっと向こうの方に部があるじゃないかって思ったりするじゃない、うんうん、
はい、
だからこっちが不安になったら結構やばいよね。
まあそうですね、だからこそあんまり人体とか人間について突き詰めない、その専門家以外の人ですね、突き詰めない方が良いのではと僕は思っています。
うん、専門家以外だってさ、それが当たり前になってさ、
うん、
肉体効果の時代とかやってきたらどうする。何が生きてるかのライン
が分かんない。もう何も考えずに生きればいいじゃないですか。
じゃあ交換します。あ、いくらですか。あ、ちょっと足りませんから、じゃあ安めの7万のものでみたいな。そ
うそう、今の普通の購買と同じような感覚にやるんじゃないですか。
そういう
の方がいいんじゃないですか、むしろ。
まあ、方がって選んでるわけじゃないっていうところに今俺問題指摘して
ます。いやいや、選べますよ。それについて突き詰めていくパターンと、そうじゃないパターン。
携帯電話を、ね、はい、持つか、スマホ持つかみたいなことに対してどう対峙してるかっていうのは、
はいはいはい、
だってもうほぼ選んでないじゃん。
でも選んで
キャリアの都合で、はい、もうスマートフォンの方が多いし、はい、安いから選びますって人が多いじゃない、
はいはい、
だから選択してるかのように見えて、
はい、
実際はもう決められてるってこと多い
じゃん。でもガラケー選んでる人めちゃくちゃ選んでるじゃないですか。
だからそういう風な世界は、
はい、
携帯電話は選んでるじゃないですか、
はい、
だから僕らは選んでるには、まあ、だからガラケー選んでる人は偉い、
偉い、はい、偉いとか選んでる、
選んでるけど、
はい、明確に選んでる。
ガラケーじゃない人たちは、
はい、
だってさ、スマホ買ってスマホ使えない人もいるじゃん、
はい、
そこはそうじゃない、
はい、
いやだから選べてないこともあるんじゃないですかっていう、
だから選べてる人もいれば選べてない人もいるっていう、選ばない人もいるっていうのはこれから先も続け
たんですよ。だよお前、はい、そう思います。
ちょっとよくチコちゃんが見れた、キラスの全力チコちゃんが見れたぞ。
さあそして、ニュースではですね、
はい、
まあ、一番なんかこれはってありますか、
ニュース。そうです ね、まあ、大阪のお兄さんはまあすごく僕の中で大きかったですけどね、
うん、
すげえことが起きちゃったなとかって思いましたけど、あとはそうだな、男はつらいよも衝撃的でしたね、ニュースを見た時に。いや山田教授大丈夫かな、
いやいや俺はもうすごいと思うこれ、まあ、意外とでも、はい、なんかさっきも言ったように、
はい、
まず生きてない人が主人公を、
はい、
その主人公を出すためのテクノロジー、
はい、
そして過去の映像を使ってそのリミックス感、
はい、
そして22年間っていうギャ ある種さ なきものになってるのに、
はい、
あるものにするとか、
うん、
あとよくよく考えたらさっき言ってくれたけどその22年経ってるから、
はい、
共演者も全員一層がずれてるはずなのにこれ続編普通にやろうとするこの感じとか、うん、だからすごい今はさ、
はい、
驚きももの気な話が多いんだけど、うん、結構やったら普通に見れるっていう、
いや、うん、だからそれはそうなんでしょうね、
表示すごいんだよきっと、
うん、いやめちゃくちゃ見たいです本当に。
基本でも既存の映像とか、はい、なんかストックからなんかやりそうな気はするけどね、
うんうん、まあまあ渥美清さんについては特に、ね、
だってさこれがさアンソージーみたいな感じ、何アンソージーはそのエピローグみたいになるのかな、
これから僕だから実際の男は辛いように続く話にはするんじゃないかなと思ってはいますけどね、
そうなるかな、
うん、
だからそのまさに三尾とかがさ、
はい、
もう三尾も多分50に近くなってるん
ですよ ね、
うん、だからそういう状況だから、
はい、
新しい寅さんをやらないけれど、
はい、
寅さん的なイズムみたいなものをちょっと総括するような、うんうん、そこまでやるのか
やるんじゃないかなって期待したいですけどね、
あ
それは山田洋次さんだけやるかどうかは別としてね、次につないでいくキャラクターを生み出してくれるといいなと思ってます。
いわゆる続編ってこと、
続編というか新しいシリーズとしての男はつらいよ的なイズムを継ぐ話。
なるほどね、おっかねえ話だなこれ
AI
に継ぐすごさだよね、
いやすごいです、
これがもし実現したら、
うん、
まあまあ、この21世紀のこの時代にね、
まあ、実際出てきたら看板とかだけだったらすげえ笑いましたね、あれ寅さん寅さん
そういう下手な方向で
喋れないやつ、
いやあのモノマネしていっぱい
ダンケルクの、 あの海岸に人のいっぱい並べるのにあの木で作ったなんか看板立てたみたいな ああいうやつ、
そうでもあのだいたいさオープニングであのトライアの前チラッと見るだけだからさ、
はい、
あれ兄さんみたいなさ
後ろ姿だけとかね、
かき割りをみんなスッとスッと横にしてっていうのが続くみたい
それはそれで見たいですけどね、どういう形になっても必見ですね、男と来年ですかね、2019年公開ですね、
はい、そして、体験の方ではですね、グレータ秋葉、
そうですね、秋葉原について考える、まあ、秋葉原の過去とね未来について、
なんかね街のシンポジウムってこうまあさ冷静にこう学問的に話すっていう面と、
はい、
やっぱ利益賢者が直接喋ったりとかやったりするから、
はいはいはい、
結構泥っぽいところと、
はい、
両方こう入ってきたりするじゃない、うん、その辺のこう、まあ、当然そうしょうがないんだけど、
うん、
みんなが客観視してない感じとかのイベントは面白いよね、
今回すごい進行そういう意味でうまいなと思ったの、本当にいろんな立場の人なんですよ、あの秋葉原で商売やってる人もいれば秋葉原住んでる人もいれば秋葉原について研究してる人もいれば秋葉原の観光をやるために来てる人もいればみたいな、いろんな立場、参院議員の人もいたりとかいろんな立場の人が集まってるのを、まあ、物理的に20人30人集めてやってしまった、
うん、
でその進行、まあ、普通になんだろう意見交わすには難しいじゃないですか、だから一人一人順番に話聞いてったんですよ、どういう意見を持ってるかっていうのを聞いてある程度司会の方はまとめるみたいな進行の仕方してて、それすげえうまいっていうかすごい良い朝生とかに比べるとだいぶいい手法だなと思いました、
まあ、言いたいことってもあったりすると思うんですね、
はい、それぞれまあ対立を煽るんじゃなくてそれぞれが持ってる意見をどんどん出していくっていう形で、
うん、
聞いてる側としてこの人に共感するなとかこの人の意見こういうふうに変えればいいなっていうふうに解釈を委ねる、まあ、そういう機会として与えられたという意味ですごく形式としていいなと思いました、
ね、なんか意見をまとめるっていうフェーズ、
はい、
ここってなんか 難しいとも言えんだけど、うん、いるのかなって最近ちょっと思ってきたね。よくさ、はい、意見の拡散、はい、まあ、いろんなアイデア出していこうっていう拡散のタームと、はい、じゃあそれを現実可能性のところにでこう収束していきましょうみたいな話があって、でこれとみんなで意見出し合って、はい、じゃあそれ一個まとめていきましょうっていうのは、まあ、ちょっと重なる面はあるじゃないですか、はい、でもこれ重ねちゃうとさ、はい、要はみんなの意見を一個にしましょうっていう話じゃない、
はいはいはい、
でそれって、はい、いいことなのってちょっと思う。
僕もそう思うがゆえに、だからこそ誰その一人一人が出したものの中で、そこのこの人の意見がいい、この人とこの人の意見を組み合わせたらこういう風になるよねじゃなくて、この人の意見がいい、この人のここの意見がいいみたいなところを抽出してて自分なりの意見を確立するっていうことがいいのかなと。だから僕は今回は山田太郎さんの意見にすごく賛同したけれども、他にもいくつかの話を聞いて要素としてピックアップできるところがあったりするので、うん、そこをうまく自分なりに一つの数字として考えられればいいかなみたいなところに落ち着きました、うん、それを今回は100人ぐらい、だから100人それぞれ違った意見を持つっていうところになったらば、多分あの場の理想的な形なんじゃないかなと思ったんですよね。
これでもなんかなんとなくてもまとめ概念ってあるじゃない、
はいはいはい、まあ、まとめサイトってあるぐらいですからね。
そうだけど、このまとめってさ、うん、改めてちょっとどうなのって今思ったね。その情報を整理するっていう意味ではいいけど、うん、その1個にまとめていくっていうのって、うんうん、無理というかやっちゃいけないというか、そのエネルギー 本来のものを破壊してる感じがちょっとする、ね、うんうん、どうこの話。
だから多数決性とか合議性みたいなところっていうのがもっと疑って分かんなきゃいけない時代になってきてるんですよ。
だから本当しょうがなくそれをやるだけのことだし、うん、あと別にそれをしなくていいんだったらまとめなくていいじゃんっていうのがあるじゃん、うん、そうそうそう、順番は決めてもいいかもしれないけど、うん、
これでいこうって決めるってことはいいかもしれないけど、こう要素をこうぐしゃってこう、うん、
合体させるっていうのはね、
しなくていいんじゃないかなって、
う
ん、
まあ、それでおつな時もあるけど、うん、ただ闇雲に合体させることが目的になっちゃうと、うん、なんかこう逆にクリエイティビティっていうの、うんうん、もう下がっちゃうし、
うん、だと思います、ね、
はい。でまあ池田は最強の研究室を作るとかできまして、は
い、池田さんもじゃあ研究室作っていただいて、
この研究するって概念もまたちょっと魅力的じゃない
ですか。そうですね、僕自分たちができないから、ね、
持ってるラボとか、
はい、
お父さんの書斎みたいなのってさ、僕ちょっとそういう感覚あるのよ、
ラボ感が、
はあ、なんかほら直接その仕事のことばっかりやってるわけでもない、はい、なんか好きな本が並んでたりとかして、はいはいはい、つまりその職場じゃない場所だけど、うん、その人のなんていうかこう場所という意味では、うん、なんか研究所っていうのにちょっと近い感じが、うんうんうん、まあね、理系的なものだけじゃないですけど、はい、うん、どう、なんかそういうものってうちにありますよ。
親父のなんか本棚ばっかりの部屋はありますよ。僕のはないです。
そういうのちょっと憧れない？
ラボね、なんか街中とかその普通に普段生きている中でのなんか特定のものについて誰かから一方的に教わるとかじゃなくて、共同的に考えていく、みんなでチームになって一つの物事を考えていきましょうみたいなチームみたいなのはすごい憧れありましたけどね。一時期その、まあ、コミュニティって最近はまあプロジェクト単位、何かの目的に向かっていくための手段としてのコミュニティ形成みたいなのが増えているので、そういう形としてはそれはもしかしたらコミュニティというよりはラボとか何らか そのプロジェクトチームとかっていうものになっていくのかなっていう。
ちょっとこれイメージは場所に紐づいちゃうんだけど、
はいはいはい、
本当は場所じゃないのかな。
本当は、
いやだから人とかさ、
ああだと僕は場所じゃないと思う、まあ、
だからまあ物によるよね、はい、そのなんかこう培養してさ、なんか作っていくとかだったら、はい、まあ物理的な場所がいるけど、はい、でも本当そのラボの本質っていうのは人とかなのかな、うん、集まる。いやでも一方で物質みたいな概念もあるから
だし、研究に必要な機材とかはねなかなか動かせないという事情はあったりするでしょうから、まあね、
はいはいはい、
特定の場所が固定されていることは必要なのかもしれないけど、そのインターネットとかを経由してパソコンとかベースで、うん、できるもの研究対象に出れるのがあるならば、はい、固定の場所を用意しなくてもどっかいろんな場所を移動してもいいかもしれないし、うん、それは自宅でそれぞれにやるのでもいいのかもしれないし、でもそれも多分ラボと呼べるものですよね、オンライン上で 違う、ね、意見を交わし合っていてもそれは
ラボテーブルネットワークラボみたいなものの考え方とかきっとあるだろうから調べたいね、
う
ん、
そうですね。
そのだってほら昔そのプレイステーション3をネットワークに接続して何か大きな課題を解決するみたいな CPU を使ってそういうのがあったりしたじゃない。だからこうもしかしたら一箇所に集まらなくてもバラバラでもできることがあって分野が限られていくかもしれないけどその距離の中でこうね議論をすることとかそれはそれで、まあ、両方メリットあると思うんですけど、うん、だからそっちの可能性もこう増やしていけると、うん、もっとラボがいっぱいできるよね。
そうですね、
うんうん、そういうアイデアもあって思いますね、うん、もっとみん なんかあの生々しい話が多かったですけど ねさあそしておとといの学校もありました。そう
ですね、音楽ライターの講座の話をさせていただきました。まあ、いろいろイベントにも行かせるって話ですね、
はいはい、そして、場所にあのアート表現と場所についての話もしました、はい、ね、まあまあまあまあ場所にね、なんかその今の、研究所みたいな話もありますけど、
はい、
こうなんていうか概念として作品や場所や人やカルチャーみたいな、なんかそのどんどんその大きい概念の中でものが育成するような状況とかものの面白みを考えるみたいな方が今時っぽいのかね。
そうですね、まあ、本当に場はインターネットによってその可能性というかいろんな選択肢がどんどんどんどん増えている状況ではあるので、うん、そういう意味ではそうですね、もともと人なり物なりことなりありきでいかに場所と掛け算して考えるかっていうプロセスが増えてるかもしれないですね。
アートっつったらやっぱりさ、こうなんか触れる銅像とかさ、はい、絵とかさ、うん、そういう感じもするしさ、うん、あとやっぱ大学っつったらさ、はい、もうなんかもう無駄に無駄に広い敷地があって、
うん、
もうなんかすぐ迷子になっちゃうみたいなところとかさ、はいはい、ここは絶対誰も1年以上来てないなみたいな、うんうん、そういう場所とかが
僕そういうとこ歩いてきましたよね。すごい楽しかったです。
そうだからなんかそれはそれの楽しみっていうか、うん、豊かというか贅沢な感じもあるじゃない、
うんうん、
だからまあどこかの地点に全部こう統一する必要はないとは思うんですけど、うん、なんかその辺がこう横断的になるというね、
うんうん、
そのあんまりこう物ばっかりこだわりすぎちゃうと、はい、面白くもないのもあるけど、
はい、
コンセプトばっかり言われてもちょっとムカつくもんね、
うん、
どうそういうなんかマルセル・デュシャン
個としてあるものを一つ、うん、その観客とか読者とかに分かりやすいようにキーワードとして提示するっていうのはありかもしれないですけど、うん、そうか、そもそもコンセプト決めてっていうのはそんなにあるかなって思いますね、
うん、なんかね、はい、物がある力とかはね、はい、強かったりするから、
はい、
その辺がこう横断的になるのを繰り返しておりますけど、
ね、そうですね、
はい、といった感じで1週間お送りしてまいりました、
ね、
どうですかね、我々成長してますかね。人間とは何で成長しようと思うんでしょうかね。
本当です、永遠の課題でございます。
そのございますが言ってる時って大体話流してる時だよ。してっから、
いや長くなっちゃってるから今、
はい、ですか、はい、はい、ということで、
はい、
タネラジでは、はい、いろんな、聞き方ができるんでしょ。
あ、そうですね、ツイッターでも見れるし、ポッドキャストでも聞けるし、ノートでも聞きます。
ツイッターでは見れないですね。
そうですね、ツイッターでリンクをクリックすると見れると、
はいはい、もうちょっと内容も全部ツイートしていこうか、小刻みに。
おー、寄っていただけるのであれば、それはもう
時々あの勝手にやれば感
ツイッター
すごい言ってくるから
さ、はい、僕個人のツイッターアカウントあるんでね、
はい、
あのタネラジアカウントぜひ、
そうですね、岩崎さんのツイッターアカウント、はい、インスタグラムアカウントをぜひ皆さん、
そうですね、今回リンク貼るんで、
はい、あの監視していただいて、
監視はいらないんでぜひ見ていただければ、はいはい、いいかなと思います。はい、
はい、ということでお相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ
また。